続いて市役所だよりです。別府市政100周年ありがとうのバトンメッセージ募集。思いをつなぐメッセージを届けませんか。市政100周年フィナーレを迎えた3月末から20年後2045年に20歳を迎える人たちへ、あなたの夢や思いを込めたメッセージを募集しています。皆さんからいただいたメッセージは2045年まで保管し、二十歳の集いなどで展示し、多くの人にご覧いただく予定です。募集期間9月末まで予定。応募方法、別府市役所1階総合案内、亀川出張所、朝日出張所、南部出張所に設置している便箋にメッセージを書いて封筒に入れ、メッセージボックスに投函。なお郵送の場合は次の問い合わせ先へ。問い合わせ先、郵便番号 874-8511 別府市上野口町1番15号、制作企画課、電話 21-1427。 野口原墓地にお墓参りする人へ、合葬墓と新築工事に伴い7月中旬から令和8年3月末まで墓参者用駐車場の一部およびトイレの使用を一時中止します。車でお越しの人は西側リサイクル情報センター横、または北側の駐車場をご利用ください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお工事日程、仮設トイレの位置など詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。 国民健康保険対象の皆さんへ、新しい国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。マイナ保険証の利用登録をしている人には資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。またマイナンバーカードをお持ちでない、保険証利用登録をしていない人には資格確認書を簡易書き留めで送付します。なお令和6年12月2日以降、保険証の発行はなくなりました。1.75歳になる人、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療保険に変わります。 2.70歳になる人、病院窓口での負担割合を記載した新しい資格確認書または資格情報のお知らせのどちらかを送付しますので、誕生月の翌月1日、1日生まれの人は誕生日から使用してください。マイナンバーカードを保険証を利用するためには保険証利用登録が必要です。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。 病院窓口で支払う自己負担割合、70歳から74歳、医療機関を受診した時の自己負担割合は住民税の課税標準額等によって判定します。なお課税標準額とは、総所得金額から各種控除や必要経費を除いた後の金額。自己負担割合の判定、2割負担の人、現役並み所得者以外、同じ世帯に課税標準額が145万円以上で国民健康保険に加入している70歳から74歳の人がいない場合、なお基礎控除後の合計総所得が210万円以下であれば該当。3割負担の人、現役並み所得者、同じ世帯に課税標準額が145万円以上で国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が1人でもいる場合、 なお次に該当する場合は申請により自己負担割合が2割となります。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が世帯に1人いる場合、合計収入が383万円未満。国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が世帯に2人以上いる場合、合計収入が520万円未満。脱退について、現在国民健康保険に加入している人で就職などにより他の健康保険に加入した場合や家族の健康保険の被扶養者となった場合などは国民健康保険の脱退手続きが必要です。問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。国民健康保険の限度額適用認定証の更新を7月1日から受け付けます。医療機関を受診したとき、限度額、所得区分によって異なりますを超えた自己負担分は申請により高額療養費として支給されます。ただし、あらかじめ限度額適用認定証、住民税非課税世帯の人は限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。非課税世帯の人は入院時の食事代を減額することもできます。なお、詳しい適用条件についてはお問い合わせください。更新の申請期間、7月1日火曜から8月29日金曜。すでに認定証をお持ちの人は7月末で有効期限が切れますので、必要な人は8月末までに更新の手続きをしてください。なお、新規申請は随時受け付けます。その場合、申請月の初日から有効となり、申請月前月までの受信分は対象外となりますのでご注意ください。国保税に滞納があると発行ができない場合があります。申請に必要なもの、1、国民健康保険証、2、現在お持ちの認定証、更新者、3、持参できる人はマイナンバーカード。なお、非課税世帯の人で長期入院該当者、申請月以前の1年間で入院日数が91日以上ある人は、入院日数を確認できる書類、領収書などが必要です。出張所でも受付できますが、認定証は後日郵送になります。マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の事前申請は不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。申請問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。
後期高齢者医療対象の皆さんへ、新しい保険証を7月中旬に簡易書き初めで送付します。現在の緑色の保険証の有効期限は7月末です。令和6年12月2日からの保険証発行停止により、今年度はマイナ保険証保有の有無にかかわらず資格確認書を送付します。8月以降は新しい資格確認書、桃色折りたたみ型をご利用ください。マイナ保険証を利用可能な人はぜひマイナ保険証をご利用ください。なお、保険料額決定通知書とは別に送付します。新しい保険証の有効期限、令和8年7月31日。なお、裏面に臓器提供の意思表示ができます。一部負担金の割合は、令和6年中の所得に基づいて判定されます。申請、問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。 令和7年度保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料の納め方については、特別徴収、年金からの引き落としと普通徴収、納付所での納付または口座振替があります。納め方や保険料額、納期などは通知書をご確認ください。申請・問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。 限度額適用標準負担額減額認定書。現在、認定証をお持ちの人、または適用区分が併記された資格確認書をお持ちの人、今年度から認定証の送付はなくなり、適用区分を併記した資格確認書を送付します。限度額適用認定証及び限度額適用標準負担額減額認定書は、令和6年12月2日をもって新規発行が停止され、マイナ保険証または適用区分を併記した資格確認書の運用に移行しました。マイナ保険証または適用区分を併記した資格確認書を利用することで、医療費が限度額までの負担となります。適用区分の併記について、適用区分を資格確認書に併記するには申請が必要です。ただし、令和6年12月2日以前に認定書の交付を受けている人、12月2日以降に資格確認書への適用区分の併記を申請した人は、交付する資格確認書に適用区分が併記されています。なお、区分2に該当する人のうち、過去1年間で区分2に該当していた期間の入院日数が91日以上であれば、長期入院該当の申請ができます。申請に必要なもの、1、資格確認書または有効期限内の保険証、2、写真付きの本人確認書類、有効期限内のもの、3、持参できる人はマイナンバーカード。なお、マイナ保険証を利用すると、資格確認書の適用区分併記の事前申請は不要で、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。申請・問い合わせ先、保険年金課、電話 21-1148。介護保険の利用者負担について、介護保険負担割合書を7月中旬に送付します。要支援・要介護認定、または総合事業の認定を受けている人を対象に、令和7年8月からの介護サービス利用者負担の割合を示した、介護保険負担割合書、桃色を7月中旬に送付します。介護サービス利用時の利用者負担は基本的に1割負担ですが、65歳以上、第1号被保険者の人で、前年中に一定以上の所得がある人は、2割または3割負担になる場合があります。令和6年中の所得金額などに基づき決定します。8月からの介護サービス利用時の利用者負担の割合を示す証明書になりますので、利用する介護サービス事業所などに負担割合書を提示してください。3割負担の対象となる人、本人の合計所得金額が220万円以上で、本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の年金収入と、その他の合計所得金額が、一人世帯の場合は340万円以上の人、二人以上の場合は合わせて463万円以上の人、2割負担の対象となる人、本人の合計所得金額が160万円以上、220万円未満で、本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の年金収入と、その他の合計所得金額が、一人世帯の場合は280万円以上、340万円未満の人、 2人以上の場合は合わせて346万円以上、463万円未満の人、1割負担の対象となる人、住民税が非課税の人、本人の合計所得金額が160万円未満の人、生活保護を受給している人、64歳以下の人。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1463。
介護保険の低所得者向け利用者負担軽減、介護保険利用者負担限度額認定、介護保険施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、ショートステイでの食費、居住費について、低所得の人は申請により、所得段階に応じて負担額の軽減が受けられます。対象、生活保護を受給している人、または次の要件のすべてを満たす人。1、世帯全員が住民税非課税であること。2、配偶者が別世帯でも住民税非課税であること。3、預貯金などの額が一定額以下であること。申請に必要なもの。介護保険非保険者証、本人及び配偶者名義のすべての預貯金通帳の写し。なお、詳細はお問い合わせください。注意事項、有効期間は申請月の月始めからとなります。なお、継続して利用する人は8月29日金曜までに窓口または郵便筆着で更新の手続きが必要です。社会福祉法人などによる利用者負担額軽減制度、次の1から6をすべて満たす人は、社会福祉法人が提供する施設及び訪問介護サービスなどの利用者負担額のうち、100分の25を軽減します。1、世帯全員が住民税非課税。2、単身世帯で年収150万円以下、預貯金350万円以下、1人ますごとに年収で50万円、預貯金で100万円を加算。3、活用できる資産がない。4、親族などに扶養されていない。5、介護保険料を滞納していない。なお、介護保険施設、ショートステイでの食費、居住費の軽減については、6も含む。6、介護保険負担限度額認定証が交付されている。申請に必要なもの、介護保険非保険者証、印鑑、通帳、令和6年1月1日から現在まで、記帳済みのもの、年金改定通知書など、注意事項、有効期間は申請月の月始めからです。すでに軽減を受けていて、継続して利用する人は7月11日金曜までに更新の手続きが必要です。申請・問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1463。 高齢者世帯の改修工事費用を補助します。交付対象条件、次のすべてに該当すること、別府市に住所を有しかつ居住している65歳以上の高齢者がいる世帯であること、市税を完納している世帯であること、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満であること、世帯員に18歳から64歳の人がいる場合の収入においては公的年金などを除く、過去にこの事業、在宅高齢者住宅改造助成事業、在宅重度障害者住宅改造助成事業、または廃止前の大分安心住まい改修支援事業の補助金の交付を受けていないこと、この補助金を申請する年度において、3世代同居世帯、
子育て世帯リフォーム支援事業補助金を申請していないこと、施工者要件、次のいずれかに該当すること、別府市内に主たる事業所、本店を有する法人、別府市の住民基本台帳に記録されている個人、住宅要件、高齢者世帯が居住している住宅、なお、住宅所有者の同意が必要、対象工事、高齢者用の居室、寝室等の増築及び内装改修工事、バリアフリー改修工事など、30万円未満の工事は対象外、補助金額、補助対象工事費の 20%、上限30万円、申請期間、7月14日月曜から12月8日月曜。なお、申請受付は先着順。募集は予算の範囲内で行うため、上限に達し次第締め切り。受付開始日の8時30分時点で、窓口で複数の申し込みがあった場合は、抽選で順番を決定。注意事項、すでに着工している工事は対象外です。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。
3世代同居、子育て世帯の改修工事費用を補助します。交付対象条件、次の1または2に該当し、かつ3と4のすべてに該当すること。1、別府市内に住所を有し、18歳未満、当該年度4月1日時点の子ども、新生児に母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む、3世代以上で構成される世帯、出産、転居などで新生日以降に3世代同居となる世帯を含む、2、別府市内に住所を有し、18歳未満、当該年度4月1日時点の子どもを含む世帯、新生児に母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む、かつ世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満、3、市税を完納している世帯であること、4、過去にこの補助金の交付を受けていないこと、この補助金を申請する年度において、別府市高齢者世帯リフォーム支援事業補助金を申請していないこと、および国などからこの補助金以外の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費が重複しないこと、施工者要件、次のいずれかに該当すること、別府市内に主たる事業所、本店を有する法人、別府市の住民基本台帳に記録されている個人、住宅要件、別府市内にある既存住宅で行う工事、既存住宅を購入する場合も含む、対象工事、交付対象条件1の場合は、玄関、トイレ、浴室、キッチンの部位のうち、1部位以上を改修または増設する工事、2の場合は、子ども部屋などの増改築工事、子どものために行う便所、浴室や洗面所について行う工事、なお、1、2ともに、補助対象工事費用の合計が30万円以上であること、補助金額、交付対象条件1の場合は、補助対象工事費の 50%、上限75万円、2の場合は、補助対象工事費の 20%、上限40万円、なお、18歳未満の子どもが3人以上の世帯は、補助金額が加算されます。申請期間、
7月14日月曜から12月8日月曜。注意事項、受付は予算の範囲内で行うため上限に達し次第締め切ります。なお、受付開始日の午前8時30分時点で窓口で複数の申し込みがあった場合は抽選で順番を決定します。すでに着工している工事は対象外です。昭和56年5月以前に建てられた耐震性のない木造住宅で申請を行う場合は、リフォーム工事と合わせて耐震改修工事を行うことが条件です。同時に行う世帯を区切るための間仕切り壁やドアの設置工事、省エネ改修工事、窓、外壁、屋根などの断熱化に関わるものなども補助の対象です。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、子育て支援課、電話 21-1427。 金婚式を迎えるご夫婦をお祝いします。対象、令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に結婚50周年を迎えるご夫婦、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日の間に婚姻届を出されたご夫婦、お祝い品、お祝い状、記念品。申請方法、高齢者福祉課または各出張所にある申請書に必要事項を記入し、戸籍謄本を添付して申請。なお、戸籍謄本の請求には顔写真付きの本人確認書類などと手数料450円が必要です。申請期限7月31日木曜。申し込み問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。 祝日のごみ収集、7月21日月曜祝日は当該対象地区のごみ収集を行います。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はごみカレンダーにも掲載していますのでご確認の上お出しください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 市営住宅入居者募集、申し込み期間7月3日木曜から11日金曜、抽選日7月19日土曜。一般公営住宅12戸、募集住宅を募集住宅名等、階数、入居基準の順に紹介します。青山シート4階単身者家族、向かい原 A 棟4階単身者家族、上野口 A 棟3階単身者家族、小賀野口 C 棟2階単身者家族、亀川 A 棟3階 C 棟4階 D 棟6階単身者家族、平田4階家族、草園 D 棟2階家族、浅見再開発 B 棟3階家族、亀川 B 棟1階家族、西別府 B 棟6階多家族。なお、申し込み資格、注意事項など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、別府市住宅管理センター、電話 21-2200。 私たちの願い、自分ごととして考える多様な性のあり方、令和5年に性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、 LGBT 理解増進法が施行されました。この法律が目指すのは、すべての国民が自分の好きになる性や心の性を問わず、不当な差別なく等しく相互に尊重し合いながら共生する社会の実現です。性的マイノリティ、性的少数者は LGBT の人だけではなく、例えば自分の性について迷っている人、クエスチョニングなどの頭文字の Q を付け足した LGBTQ、 その LGBTQ に当てはまらないさまざまな性の在り方を示すプラスを付け足して LGBTQ プラスという表現をすることもあります。また近年は、性的マイノリティに限らない、すべての人の性の在り方を包括した表現をされることも多くなっています。多様な性の在り方について、自分のこととして考え、理解しましょう。7月の無料人権相談、お気軽にご相談ください。日時、9日水曜、10時から12時、13時から15時、場所、市役所4階、農業委員会室、予約優先。問い合わせ先、共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。